そんなお正の独り言。
ここからの時間はそんなお正の独り言、横手市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職をお招きしてお届けします。おっさん、今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
そしておめでとうございます。
ん、どうしたんですかね。
おめでとうございます。
え、あなたがいきなり私におめでとうございますというのはいかなるお心でなんでしょうかね。
いや、昨日ですね、メッセージが東京から届いたんですよ。
東京から届くんですね。メッセージはね、
どうさんから
近くが来ないんですね、あんまりね。
昨日時点なので、はいはい、今日、過去21日は、斎、藤大円和尚さんの誕生日だって、めでたいめでたい、エリザベス女王2世と同じだ、すげえ。ちなみに、ドンさんは大久保利通と一緒、勝った、かっこ笑い。多分、ケンタのデリバリーパーティーだね。おめでとうございます。雨の東京から、ということで。すごい、すごい、すんごいメッセージでした。
しかしね、今ね、個人情報保護法なんてあるわけですけどもね。もう東京の方がね、うん、私の誕生日を知ってるってのもすごいじゃないですか。いつ行ったんでしょうね、私ね。
いやいやいやいや。
いつか知らないうちになんか無意識に行ってんでしょうね。
え、自分の誕生日、
うん、今日も私の誕生日でしょ、なんてね。
ああ、放送でおっしゃったんじゃないですか、
うん、そうなんですかね。
それをメモしてくれてたんですかね。
でも自分がですね、言ったこと自分でほとんど覚えてませんからね。うん、だから何を言ってるのかもね、覚えてないので。
いやいや。
だからきっと内容がね、重複してることもあるんじゃないかななんてね、不安に思うこともあるんですけどもね。うん、もう私はもう昨日のことは全て忘れることにしますから。
あ、そんなことをおっしゃらずに、うん、何歳になられたんですか。
そんなこと聞くんですか。
せっかくですから。
いやいや、どんなもんなんですか
ね、うん、だって最初始めた時はね、50になりますよっていう話だったので。
お、あ、そうですかね、じゃああれからね、約4年目になりますね。50になった年が1年とすると、それからプラス3ぐらいですかね。
は
い、
あ、そうでしたか。
いやー、もうそんななっちゃうんですね。
はいはい。
誕生日っていうのもね、迎えるたびに微妙ですね。
そうですか。
なぜかというとね、
はい、
年を取っていいのかどうかっていうのをちょっと考えるじゃないですかね。
うんうん、
1年いくとね、取りたくなくても年は取っちゃうんだなって。
あ、
ね、年を取るってことはどういうことなのかなってね、こう自分なりに思うけどもね、だんだんに生きてる時間が短くなるんじゃないかななんてことを考えるとね、だいたいね、人生はね、80年って言うじゃないですか。
そうですね、
半分が40ですよ、
私。
ま, だ
まだまだ半分じゃないですけど、
もう少しお若く見てましたけどね。
あ、そうですね、そんな感じです。
でも80かすると、まあ40っていうところはね、ちょうどね、山のイメージをするならば頂上じゃないですか。
あ、はいはいはい、
ね、1回も登っていって登っていって、40って頂点で、だんだんあと下っていくって感じになるでしょ、
はい、
ね、でも40にしてね、惑わずって不惑って言葉を言いますね。
惑わず
不惑、
不惑、
惑わず、迷わない。もし自由になったら、もう自分のね、人生ね、ちゃんとね、覚悟を決めて。
覚悟を決めて、
もう迷わないで進む。その時がね、始終だとこう言われてますから、ね、始終にして惑わず、不惑と言いますね。で、私が十何年前にね、
はい、
不惑だったんですけども、50過ぎてもまだ迷ってますな。今日どこに行こうかななんてね、ちょっと迷ってるんですけどもね。
いやいやいや
いや。いや、なかなかその境地に達するっていうのはね、難しいことなんでしょうけどもね。
いやでも、新年、新年度、いろいろと、ほら、番組でね、ちょうどその日でお話ししてきましたけども、ね、今日は誕生日の次の日で、また記念日の次の日に、こうやってお話しいただいてて、すごいね、今年はいろんなことがありますね。
なんかいけるんじゃないですかね。
そう思います。
ね、なんか、兆しがね、もういけるんじゃないかって、何の根拠もないんですけどもね、なんか根拠もなくてもいけるんじゃないかって思うところにね、いいじゃないですか。
そうですよ、だって東京からお誕生日メッセージ届くんですよ、言ってないのに。
近くから来ないんですよね、ここ
がね。でも昨日はそれこそドンさん書いてる通りパーティーだったんじゃないんですか。
まさかまさか、
おや、
質素に生きてますよ。
あ、そうですか。
もう質素に生きてますよ。もう本当にね。でもね、はい、家族団らんでね、いつでもね、一緒にね、夕飯を食べるという。
あ、
それがね、日常の中のね、些細な幸せなんですけどもね。
そうですよね。
それがいいじゃないですか。食べてるものは何でもいいんですけどもね。なんか、それ以上にね、なんか家族がね、元気で、笑顔でね、こう語らいながらご飯食べる、これがね、なんか、えも言われない幸せ。
ああ、わかる。
なんか、そんなところにこう幸せっていうのはね、感じたいもんですな。
そうですね。ね、
もう、前回もね、言いましたけども、ちょっと一人、家族が増えましたね。
そうそう、よかったですね。
今、何人でご飯食べてるんですかね。7人ぐらいですかね。
あ、すごい、今、珍しいですよね。
そうね、7人でね、ご飯食べてます。米のなくなるのが流行ってるんですよね。いや、どういうもんなんだろう、どうなんだろうこれはみたいな。
あ、育ち盛りでこんなにみんな、
なんでこんなに米炊いてるのみたいなね感じがするんですけどもね。でもある意味ね、大変ですけど、ある意味嬉しいっていうかね。
ですね。
そうそうね。でもそれがね、なんかこう、絵も言われないね、こう心の暗示につながるというところにね、やっぱ家族の笑顔ってね、宝ですな。
わかります、ね。そうですよね。
そうそう、そんな中でね、誕生日を迎えましたんでね、実はね、まあ、人じゃないんですけどもね、一人お寺にね、素晴らしいものがね、ちょっとプレゼントされましてね。
何ですか、
すごいんですよ。ある方がね、お寺にですね、ある古物像をですね、寄進してくださったのです。
ほー、すごい、そうですか。
これをですね、京都にですね、平成の大仏師と言われてますね、松本明慶さんという、ね、方が、ね、いらっしゃるんですけども、いつか NHK でね、なんか仏を掘るみたいなってかをやってましたけどもね、
すごい、
素晴らしい人なんですよ、この人はね、この方が掘ったものが今到着しましてね。
そうですか。
そういうもね、ほら、大広間吉祥閣のね、玄関にね、ドーンと飾ってんですけどもね。あ、
そんなに大きいんですか。
大きいですこれ、高さね、1メートル80ぐらいありますけどね。
私たちより大きい。
そう
すごい、そうですか、
でもね、幅は狭いんですけどもね。
いや、
大体40センチぐらいの高さの、1メートル80ぐらい。
だってそれ、こう掘って、一つ一つ心込めて
ですよね。これね、やっぱり素晴らしいもんですよね。でそれは何かというと大黒さん。
ああ、
縁起物じゃないですか。素晴らしいですよ、本当にね。彫りも素晴らしいしね、やっぱ塗ったものも素晴らしいしね、であれはね、なんかもったいないんでね、じゃあこうなんかこう、柵でも渡してね、こう遠目から見てもらうのかなと思ったら、その方すいませんでしたね、触ってもらってください。
へえ、でも触るとこうだんだんすり減っていくっていうか、
そうするとね、
形が、
いやいや違う、ね、違うね、よくね、こう撫でるものいっぱいあるじゃないですか、あるとね、人の脂がつくんですよ。こうするとね、ツルツルするんです、
へえ、
いや、つや光りするっていうかね、
はいはい、そうそうそう、まるでこうね、何か塗ったかのようなね、
そう、ピカピカしてい
く、はいはい、わかるわかる。
でそんなね、こう、やっぱ人の願いを持ってこうね、その人の手の脂が染みていくところにね、やっぱりその仏様、大黒様にね、こう少しでもね、魂が浸透していくのかななんて思うとね、撫でてもらってくださいって言うんですよ。もったいないななんて思うんですけどもね。いや、そうは言わないところにまたね、その言葉のね、深さってのはありますよね、
そうですね。
いや、すごいなと思いましてね。
本当すごいと思います。
こういうものをね、こう人が掘るって言うんですよ。気持ちを込めて掘るっていうじゃないですかね、素晴らしいもんだなと。そこにね、そのやっぱり掘る方々のね、魂であり気持ちでありというところを感じた時にね、やっぱり職人さんのね、こう技というものをね、理屈なくね、こう感じさせていただくわけですよ。
そうですね。
そこがまたね、こう粋じゃないですか。
粋ですね。
粋ですよね。なんか粋に生きたいっていつも思ってるんですけども、
粋に生きる、
粋だねみたいな。
おっさん粋ですよ。
いや粋ですよ。いけるかなみたいなので大変なんですもん。粋に生きるなんてね、非常にこうね、理屈じゃなくてもね、なんかちょっとかっこいいじゃないですか。
そうですね。
でそういうものはね、やっぱり、日本人のね、知恵というものからね、
知恵、
生まれてくるんでしょうね。
繊
細な知恵、情緒、
情緒、
そういうものがね、やっぱり日本人の心の奥底にはね、あるんですよ。脈々と流れてるんでしょうな。でそんなその、 技というかね、
はい、
そういうものをね、なんか子供なりにやってしまう息のね、世界っていうか。
そうだ、はい。
なんかよくテレビで見てるとね、うん、ほら、なんかね、どっかの町工場のね、80歳もなるようなね、うんうん、おじいちゃんがね、うん、さも子供もなく 0.1 ミリを削り出すみたいな。もうすごいなって
。すごいなんて思うじゃないですか、ね。
物差しなんかいらないんですから。
そう。もうすべてこれまでの経験で。う
ん、すごいな。あれがね、もうね、もうすごいなって。もう脱帽ですわね。
そうですね。
もう涙流れるくらいね、感動しますもん。すごい、ね。でもその方々はね、うん、普通のことをしたんですよ。自分にとっては普通のことなんですから。
ああ、そうか。
だから、それがすごいことをしたなんて意識してないところがまた粋じゃないですか。
そうですね。やったやった、ね、じゃなくて、そうそうそう。こうね、当たり前の。
自分はできるんだとかじゃなくて、そうそう、うん、普通でしょみたいな、
うんうんうん。
なんか子供なきにね、さらりとこう言ってのけるところにね。
あ、それが粋だ。
もう、そこがね、もう、絵も言われない感動するところですよね。
そうですね。
それがね、やっぱ情緒とか、うん、やっぱり日本人の、知恵とか、そして工夫するじゃないですか。
うんうんうん、
工夫をする。このね、こうなんかね、あるものに対してちょっとね、うん、こう味付けするともっと良くなるっていう、うん、そんなこう知恵工夫、
うん、
これ日本人持ってますね。
そうですね。日本人って素晴らしいな。
素晴らしいな。でね、一番感じるのはね、やっぱり今はね、春なんですけどもね、物を食べて美味しいと思うわけですよ。
そうですね。
うん、うちのね、うん、新しいご家族さんはね、うん、もうなんか1ヶ月もいないうちにですね、ずいぶん丈夫になりましてね。
食べ物が美味しくてということですか？
体重がですね、よっぽどですよ、うん、増えたとこ言ってますけどもね。何を言うかというとね、やっぱり物が美味しいっていう言葉を言うわけですよね。
ありがたいですね。
この方はね、東京から来たんですけどもね。
あ、
ね、でもね、秋田来ると太るんですよ。
そんなに違うんですかね。
いや、でもね、うん、私は美味しいと思いますよ。秋田のもう食べ物っていうのは素晴らしいもんだと思います。そんな中でね、やっぱりそこにね、よくあるんじゃ隠し味みたいな、ね、
隠し味、
うん、隠し味、これをね、もっとやっぱり職人さんの技が感じられるのはね、やっぱり出汁の世界でしょうね。
出汁ですね。そうだそうだ、
出汁じゃないんですか、
はいはい、
出汁というのはね、別名で旨味って言われるんでしょうね。まあ、あなた女性ですからね、やっぱりいろんなご料理の研究なんかなさったかと思いますけどね。
旨味ね。
そう、旨味、これはね、食感の中のね、5つ目だと言われてますけど、
ね、
じゃあ前の4つなんか知ってますか、はい、とか、ね、一つはね、甘み。
ああ、甘み。
塩味、しょっぱみっていうかな。あとは酸っぱみ。
酸っぱ
み。酸味。
酸味ね。
うん。あとはね、苦味とか、これが4つだったんですけどもね、はいはい、それね、さらに、ほら、それにそういう工夫をしたところに一つのものが生まれたものが、旨味。
ああ、いいな。なんか日本人独特っていう感じがしませんか。
出汁の世界でしょう、ね。
素晴らしい。
出汁なんですよ。この出汁があるから、ほら、ね、そういう工夫されて、さらにその食材にね、旨味が増す。これ発見するってことはすごいじゃないですか。
そうですね。
ね、どっから出汁が出てくるのなんて言うとね、まあ、そこの海藻をね、煮ましょうかなんて言うとね、昆布出したとか、まあ、キノコの椎茸をね、ね、
しいたけ
とかなきのこのね、あれも似てますね、だしが出るじゃない。
そう、 そう、
あれもね、あとね、煮干し、
うんうんうんうん、
煮干しですよ、煮干し、うんうん、まあ煮干しのラーメンもね、美味しいじゃないですか。
煮干し美味しいですよ。
でだしを取ってね、魚だしのスープなんてね、本当に住んでてね、美味しいじゃないですか、ね、
そうですね、
まあ、肉の方って違うっていうのはね、そのだし、そのだしのね、うまみの成分は3つの酸があるのです。
3つの
わかりますか。一つは、
何かな、
一つはね、グルタミン酸。
グルタミン酸、詳しいな、おさん。
もう一つはね、
グラニル
酸。
グラニル酸。
あと、イノシン酸。
なんでそんな詳しいんですか。
そうですか。私、料理研究家ですから。
叶いません。そうそうそう、参りました。
で、はい、そのね、三つと、酸がすごいですね。この酸がすごい。酸酸じゃないですよ、酸。この酸がね、そして、さらに、二つずつこう、ペタペタくっつかると、また美味しくなるって、すごいじゃん。もう、派生していく姿。
そうなんですね。
ある食材をね、茹で煮出しただけでね、だしが出るって、これ発見するってすごいじゃない。今はほとんど固形のだしですからね。
そうなんですよね。固形。
そうそう、うまみがね、うん、やっぱそのうまみをね、感じられるだけの日本人には繊細な舌がありますからね。
そうですね。う
ん、もしかしたら、そんな繊細さとね、情緒がね、日本人を支えている一番の心じゃないでしょうかね。
そうですね。う
ん、そんな気持ちを持ってね、はい、日頃接していただけたならば、あともう一つ最後に言わせていただくのは、はい、そういう気持ちを持って、うん、今ね、九州の方でね、うん、本当に大変な目に遭っている方々もいらっしゃいますので、
そうですね、
少しでも少しでもね、うん、気持ち、頑張ってくださいと、ね、お見舞いをしたいなということを最後に添いさせて、今日の放送を終わりたいと思います。
はい、締めていただきましたね。
はい、私が締めてどうするんですか。
いい、大丈夫です。もさん、今年なんか3に縁があるような感じのね。はい。
なんで締めたかというと、コップを締めるみたいな。
あ、うまい。
はい、ありがとうございました。
うまみでした。
心の闇を照らします。そんなお正の独り言。
横手市平子町にあります西宝寺の斎藤大円ご住職のお話をお届けしました。来週もどうぞお楽しみに。